世の中全部種にしよう、種ラジ。
どうもオレンジです。
丸の内の通りはミストシャワーでいっぱいでした、ポンです。
世の中全部種にしよう、種ラジ、よろしくお願いします。
種ラジイベントリポート、はい、ということでですね、イベントに行ってきた、感想ですね、皆さんとシェアしたいというふうに思っておりますけれども、
はい、お願いします。
ですね、まあなんか最近は出かけるのが億劫でみたいなことを言い続けてもう4ヶ月ぐらい経ってますよね。
いやでもめっちゃポンさんが出かけてるって話を聞いてるんで、そんなイメージないですけど
めっちゃでもないですけどね。だけどいやだからさ、なんかこう時間ができたらとりあえずちょっと遠めなところに行って、そこからポンポンポンとうちに戻ってくるみたいな、いろんなところちょっとちょい寄りしてねみたいなことをしてたから、なんか、なんつうのかな、本当に3月の時とか2月の時とかはもう出るだけで映っちゃうんじゃないかみたいなさ、なんかすごいビビってたんですけど、
未だに僕はそれですけどね。
そうだよね、うん、だからこの感覚の差っていうのはなかなか難しいし、まあ一つに埋める必要はないなとはまあ思うんですけど、ただまあ一応ね、認知してる範囲で言うと、例えばその空気感染するものではないと聞いているので、まあ仮にどっかに感染してる人がいても、まあめっちゃ近くにいない限りは、まあ一応2メートルとかね言ってますけど、まあみたいなことはあるのかなと思って。
でもあれですよ、ニュージーランドで貨物で感染したらしいですよ。
ねえ、だからまあそう言われちゃうとなんだけど、じゃあお前交通事故めっちゃあるけど外歩かねえのかよって言われたら困る。いや、むしろその方が怖いっていうのもね、ありったりはしますけど。
ね、もう外出れねえわ。交通事故の怖さまで今加わっちゃったから。もう出れねえ。
いやいや、本当にでも人間って認知って難しいなと思うんですけど、まあ、そんなことも含めて今日はですね、
はいはい。
社会課題とデザインの相関を探るフォーカスイシューというですね、グッドデザイン賞の一環だと思うんですけど、フォーカスイシューっていう、まあ、賞があって、で、これは、ちょっと読みますね。フォーカスイシューはデザインと社会課題との関わりに目を向け、デザインが持つ可能性を掘り下げるグッドデザイン賞の取り組みですということです。日本は今、課題先進国と称されるほど、社会に様々な課題、イシューが現在しています。それらの中からフォーカスした複数の課題をテーマに、デザインがその解決に向けてどのような提案を試みているかを解読するとともに、これからデザインによって成し得ると考えられることを、描写しますと。まあ、いろいろ説明があるんですけれども、まあ、要するにその社会的な課題をデザインでどうやって解決していくかみたいなことを、このグッドデザイン賞の中で評価するって仕組みがあるんですね。はい。で、まあ、そこだけ聞くとすごいややこしいんですけど、まあ、デザインっていう言葉が、まあ、例えばデザイン経営みたいな言葉もあれば、まあ、ちょっと従来的な、例えばそのオリンピックのロゴを作るとか、建築家がその競技場を作るみたいなデザインもあれば、こう、様々な大きさでデザインという言葉が作られてて、まあ、もともとデザインって計画するっていうふうな言葉の意味らしいですけど、まあ、その中で社会課題をどうデザインしたらもっといい方向に進むかみたいなことに対して、ここでは評価しているんですけど、なんかこれのね、展示がね、丸の内であったんですよ。そう。で、まあ、展示つっても、まあ、その、実物を置けるものと置けないものがあるので、まあ、全部を視覚的に見るわけにもいかないんですけど、まあ、やっぱりこう、パネルとか置いてあると、なんとなく説得力があるみたいなところがあって、まあ、ちょっととりあえず見てみるかということで、東京駅方面もちょっと久々に行ってみようかということで行ってみたんですね。で、ですね。場所的には、ですね。フォーカスイシューってことで、なんだっけ、デザインフォーマルノーチっていうところかな。っていうところ、場所があって、そこで、まあ、展示されてたんですね。グッドデザイン丸の内だ。すいませんでした。で、そこで、まあね、スペース的にはね、12畳、20畳ぐらいな場所なのかな。まあ、そんな広いところではないんですけど、そこで、まあ、一応説明しますけど、なんか予約の制度があって、土日祝日は、 予約をしてくださいみたいな仕組みで、まあ予約をしていきました。無料なんですけどね。まあ人数をなんとなく管理するみたいな仕組みなんでしょう。でそこで行きまして、もうほぼね、ガラス面で、外側からも見れるような場所なんですけど、そこの中で、うん、様々な展示、大きくね、4つに分類されてるものがあって、それについての展示がありました。でもうちょっと言っとくと、一応入り口にはあれですね、消毒液が置いてあって、そこで一応手を拭いてくださいみたいな、うん、なんかそういうのもあったりしました。うん、で、入りまして、大きく4つっていうのが、まず1つ目が、新ビジネスのデザイン。新しいビジネスのデザインってことですね。うん、これもちょっと内容見ていかないと分かりづらいと思いますけれど。うん、それから、技術伝承のデザイン。新しいデザインと暮らしの中で長らく伝わり、脈々と受け継がれてきた匠。デザインはそれぞれにどのように関わり、新たな価値を築いていくのかと。まあ、古いものを今、古い技術をどうやって活かしていくかみたいな話ですね。そして、三つ目が、地域社会のデザイン。まあまあ、そういうことですよね。地域社会の課題をどう考えるか。そして、四つ目が、防災復興のデザインということで、まあ、これは、様々な復興の課題についてデザインがどう取り組むことができるかということで、まあ、この大きな4つのテーマで掲げられてました。で、それぞれ実際の商品みたいなものも飾ることができるものもあれば、まあ、なんですかね、大きなそのスペースみたいなものとかの紹介もあるので、なかなかこう全部その場で見ることもできないんですけど、ちょっと気になったものをいくつか紹介するので、まあその中でちょっとイメージを湧いて、湧かせていただければなというふうに思います。まず一つ目が、新ビジネスのデザインということで、まあ、デザインする姿勢に基づいて生み出された新しいビジネスモデルということで、まあだから物のデザインなんだけれど、それを使ってビジネスの形にまで広げていくみたいなことだと思うんですが、例えば、うん、想像力でイノベーションを導くビジネスモデルということで、願いの車っていう、これもプロジェクトがあって、
うん、
外出困難な終末期医療患者を本人の希望する場所へ無料で送迎するボランティア活動なんですね。で、これなんかヨーロッパでそもそもある取り組みらしいんですけど、やっぱりその移動するっていうことが、やっぱりいろんな人たちにとってネックなんですよね。それは、もちろんその、障害を持っている人もそうだし、その、地域社会で医療に携わっている人たちも、それからご家族の人たちも、どこかに連れてってあげたいなと思っても、それが結構難しい。それをどうしたらいいかっていうので、このボランティアっていうのがあって、これ単に車があるだけじゃなくて、いろんな設備っていうんですか、その、もしも、こう、体調が悪くなったりだとか、あと乗りやすいとか、そういうふうなことを含めた、いろんなこう、移動しやすい設備が出来上がってる願いの車っていうのがあって、それを利用して、その、当事者だとか、ご家族だとか、病院の人たちが、これを利用することで、なんていうかな、まあ、当人の希望する移動というか、どこか見に行きたいとか、あちらに行きたい、みたいなことを叶えるっていう仕組みで、この車があることです。実はそういうことが非常に、幅広く可能になるっていうような取り組みらしいんですね。で、これも、うん、まあ、この、フォーカスイッシュ、デザインの力の一つであるということらしいんです。ね、そういうのもあればなんですけど、ノンスリップアルミ定規っていう、定規の滑り止めが、まあ、滑り止めが定規ってついてた方がいいじゃないですか。測るときね、うん。なんだけど、これをちょっと、定規の下の方を押すと、スルッと移動できるみたいな、なんか定規を作ったっていうのがここに載ってて、で、見出しでスタンダードの更新に挑むって書いてあるんですけど、その、こういうこともビジネスのデザインなんだなっていうふうに、ここの人たちは考えてるんだなっていう、まあ一つの例ですね。まあなんか普通に使いやすそうでしたよ。滑り止めしてるときはカッターで使いやすいし、みたいなことですよね。はい。まあ、こんな感じでちょっと、一個一個紹介していきますね。で、それから、伝承のデザイン。これもいろいろあるんですけど、例えば、オレンジさんってコーヒー飲みます？
時々。
これね、 手で入れるハンドドリップの所作を残した IoT コーヒーメーカーっていうのがあるんですって。で、計量とか、抽出テクニックはアプリケーションがエスコートをしてくれるんですけど、あとは、まあ、なんていうんですか、自分の手でやるというか、ジーナっていうやつなんですけど、うん、なんか見た目はね、なんていうかこう、質素なエスプレッソマシンみたいな感じなんですけど、その台座みたいなところが、おそらくその重さとかを測ったりとか、あとその途中のなんかこう、液体が移動するところで何か計量するみたいな仕組みがあるのかな。で、それが多分 Bluetooth で iPhone、スマートフォンと繋がるみたいな仕組みらしくて。だから、最低限のものを残しながら、まあ、IoT の仕掛けを使ってみたいな、そういうふうなもので、だからまあコーヒーを入れるっていう、まあ、あれとベタというか古臭い工程を取りながらも、まあ、技術化をしているみたいな、そういうものだそうです。まあ、これもね、だから、好きな人嫌いな人両方いると思うんですけど、まあ、ここが見た目で好きになれるかどうかの差が出るのかな、なんて思ったりしますね。うん、あとね、VR とイニシエの映像活用とのバランス。これ知ってるかな？ NHK 回想法ライブラリーってご存知ですか？
どういう字書くんですか？回想
法。回想法は、回るに想像の想ですけども、懐かしいものを見て語り合う心理療法である回想法は認知症予防に効果があるとされるということで、これNHK の実際僕見たんですけど、うん、要は、遠くに行けないご老人たちが、VR のヘッドセットをつけて、まるで、何？やっぱ京都のさ、金閣寺に行った感じになるような映像を見れるわけ。で、しかも VR だから、右へ左へ首を振れば、まさにそこにいるような感覚になれるとかさ。例えば、奈良の大仏とかを眺めてみれば、首をかしげて、首を上げてみると、大仏様が上の方にあって、あ、でっかいね、みたいな感覚になって、で、これは本当にいろんな場所が情報としてあるから、その人が行った、過去見に行ったで、動画を見ることで、その人の記憶を呼び起こしたりだとか、体験を呼び起こすみたいなことができるっていうふうな、まあ、VTR だったんですけど、まあまさにここではそういうものを紹介していて、うん、VR っていうと僕らはなんかまあそんな子供騙しなものでしょと思うかもしれないけど、一回見たことがあるっていう記憶とつなげることで、その人のいろんなものが、思い起こされるとか、もしくはその認知症に対して効果があるみたいなことがあって、まあ、まさにその映像のアーカイブってものを利用しながら、VR っていう形を使って、まあ、認知症に対していろんな対応ができるっていうふうな、まあ、アイディアというかデザインということなんですね。これがまあ、技術、伝承のデザイン。そして三つ目、地域社会のデザイン。これもね、まあ、いっぱい世の中あるとは思うんで、まあ、これ上げたものが全部じゃないんですけど、まあ、先ほどの願いの車もここには上がってたりするんですが、地域のフリーマガジンで異国ってご存知ですかね？
ああ、知ってます。この前小松利健さんの話聞きましたよ。
はいはい。いわきの地域包括ケア異国ということで、いわき市の地域包括ケア推進課によるコミュニティデザインプロジェクト。有志で参加する若手デザインチームと共同し、ウェブサイトやフリーペーパーでの情報発信や体験型イベントなど、社会包摂に関わる様々な活動を行うということで、まあ、異国っていう、まあ、フリーペーパーがね、まあ、割と中心に見えたりするんですけど、まあ、地域社会とか、あと、死に向かうとか、老人とか、そういうふうなものが、まあ、どうしてもこう具体性を持って関わりにくかったり、まあ、目に見えなかったりするっていうところを、どういうふうに具現化して、あと、まあ、遠くにいる僕たちにも関わり、よりしろを作るかっていう意味で、この異国ってすごい面白いなと思うんですけど、
うん、
実際にその異国いろいろ見ると、毒まむし三太夫さんがこう、表紙になってる回なんかもあったりしますけど、まあ、地域のフリーペーパーっていうことを使って、関わりしろを作っていくっていうのが面白いなと思うんですけど、なんかお話聞いてますか？
いや、単に異国の紹介があったぐらいなんで、はい、こういうことやってますよという。
まあでも割と注目ね、されてる。ものですよね、異国ね。
うん。
うん。これ、ウェブサイトもあったりするので、見ていただければなと思う。そして、最後が、防災復興のデザインということで、ほんとね、デザインっていう言い方が幅広いものを含んでたなと思いますけど、ここは割とこう、直結していく感じのものもあって、レジリエンストイレ。災害配慮トイレって言って、 災害時も普段通り使える水洗トイレなんですけど、断水するじゃないですか。水が出なくなる。
うん、
その時に5リットルから1リットルに切り替えて給水使用が可能になるっていうものなんですって。だから、うんうん、トイレが同じ、ものなんだけども、なんかやばいっていう状態になったら、水の量をキュッと簡単に変更できるみたいな仕組みがあって、なんかね、こう、うんうん、中の構造をその展示台見せてたんですけど、割とこう物理的にこう、なんていうんですか、蓋がこう動くみたいなことを使用上、作っているので、まあ少ない水の量で、まあ汚物を流せるみたいな仕組みになってるんですけど、まあこういうちょっとしたことも、災害の時に実は有効であるというようなことが、まあ紹介されてたりしました。あと、ま、ここには、ね、住宅用の消火器なんかも紹介されてしましたね。あと、それから、環境負荷低減の実践ということで、まあ、一応防災復興のデザインの中にはありましたけど、ワンペーパーボックスということで、電気製品のパッケージを1枚の紙で構築するっていうシステムなんですって。普通さ、なんかこう、ドライヤーでも何でも、箱の中入ってたら、その箱の中って、箱の中に箱がいっぱい詰め込まれてるみたいな感じじゃないですか。
うん。
それがもう全部平たっくすると1枚の紙になるみたいな、なんかそういう仕組みらしくて。まあこれで、ね、廃棄物とか組み立てコストが削減されたりとかするみたいなことで、まあ結果として環境負荷を下げるみたいなことが、ここではまあ実現しているってことですね。
うん。
はい。で、まあ、これ以外も、まあ、実際にその場所としてね、その、エゴタの森とか、あと、須賀川市民交流センター、テッドみたいな、いろいろそういうもの、場所のね、ご紹介なんかもあったりするんですけど、まあ、そんなものが、紹介されてました。まあ、みたいなのが、まあ、この、フォーカスイシューだったんですけど、なんかこう、まあ、まとめて感想として思ったことは、なんかこう、うん、コロナ禍っていう時代の中で、デザインって何ができるのかなっていうふうな、なんか言葉がさ、ちょっとふわふわ浮きがちなか、あの、テーマの話だと思うんですけど、やっぱり、なんていうのかな。今やっぱ美学だけでは世の中乗り越えていけない時代だと思うんです。見た目が綺麗とか、そういう言葉遣いとか、うん、まあ、こだわりみたいなね。で、もちろんでも、その奥底には結構哲学的な意味があるから、あんまりそれを軽視してはいけないんですけど、なんかこう、もっと総合的に物事を考えなくちゃいけないのかなと思っていて、社会をデザインするっていう言葉がカッコつけみたいに聞こえてた時代はもうやっぱり過ぎ去っていて、今デザインすることっていうのが非常に重要なことなのかなというふうに、なんか改めて感じさせられたというか、多分これをデザインのスタンダードにして、で、その細かい部分でこだわるみたいなこととか、見た目かっこいいみたいな話に主旨を逆転させるぐらいにしていかないと、なんかみんなのデザインイメージってのはやっぱどうしても古いし、なんか見場ばっかり考えてもしょうがねえじゃねえかみたいな言い回しって未だにまだあると思うんですけど、これ人が使いやすくなるとか使いたくなるとかそこにいたくなるみたいなそういうことも含めてデザインとして考えたりするから、まあ結構多分オレンジさんはそこら辺の認識がすでにあるんじゃないかと思いますけど、やっぱ僕の中でも結構こう裏腹のところがあって、見場がいいみたいなことをデザインと思ってしまう面もあるんですけど、こういうまあ、社会課題とデザイン立ち位置みたいなことを改めてまとめてみると、あ、そうか、デザインっていうのはやっぱりそういうふうな位置づけで考えた方がしっくりくるし、僕らの隣にあるものとしては、なんかふさわしいのかなというふうに思ったりもしたので、ちょっとデザインね、いろんな意味合いがあると思うんですけど、こういうその社会とつながるデザインっていうのを、たくさん見たら、またちょっと視点が変わっていくのかななんて、偉そうにちょっと思ったりもしました。
やっぱあれですよね、デモとか見ててもデザインがいけてるかいけてないかってかなり重要だなと思う方ありますよね、
うん、そうね、だから例えばそういうデモとかでもその旗とかさ、まあ、車とか、立ってる人とかマスクとか、うん、そういうふうなその見た目のデザインもあるけど、じゃあ一般の人がああいうものに関わりやすくするにはどういうふうな、うん、やり方があるといいかとか、なんかそのもっと仕組みのデザインとかも含めて考えてもらえると、それは僕はね、うん、国会とかその法律とかそういうことにも含めても全部デザインの発想っていると思うんだよね。人間が関わるものなんだから、うんうん、その形上確かなものであればいいだけではなくて、どう関わりやすくなるかっていうところら辺も込みで作っていかないと、うん、なんかこう今までみたいなルールでこうなってるのにいいでしょみたいな、 そういうふうな、なんかストロングスタイルだけでは、関わりたい人も関われないし、優しくし合うべきだと思ってても、それが乗り越えられないとかもあると思うから、そうね、うん、デモとかも、あのノリでちょっといけないなみたいな気持ちをどう超えるっていうことがなんかね、解決できたらやりやすかったりしますよね、きっとね。
まあ今の政権与党はあんまいろんな人に関与してほしくないから、ああいう、ちょっと、あれなデザインなんでしょうね。
そうね。だからね、従来の広告屋さんの活動みたいな延長でやられると本当になんかめげるけどね。
うん、
そう。まあまあそういう政治的なこともあれば、もっとに日常的なことでも、このデザインの感覚を広げていければ、うん、もしくは僕らがね、そういう視点で見たら面白いんじゃないかななんて思いながら、丸の内のミストシャワーで、もうミストシャワーと芝生でもう最高の空気になってましたよ、あの人たち。まあ、これ、ね、あの、2メートルのあの、ソーシャルディスタンシングをちゃんと測ってたのでよかったと思いますけど、丸の内はそんな感じであったっていう報告も込みで、今回の、フォーカス issue の報告でございました。うん、
はい、はい。
はい。以上でございます。お相手は、うん、そんなこんなであの、丸の内から有楽町まで歩きまして、ヘトヘトになってうちまで帰ってきました。やっぱり、夏の暑い時は外出ない方がいいね。ポンと。
アレンジでした。
タネラジ、また。